心中納言、見るべきほどのことは密、今は自害せん、とて、目の戸の伊賀の平内左衛門、家長を召して、いかに約束は他言まじきか、とのたまえば、司祭にはお呼び候、と、中納言に鎧二両着せ立てまつり、我が身も鎧二両着て、手を取り組んで海へぞ入りにける。これを見て、サブライども24人、遅れ立てまつらじと、手に手を取り組んで、一緒に沈みけり。その中に、越中の次郎病へ、上総の五郎病へ、悪七病へ、飛騨の四郎病へは、何としてか逃れたりけん、そこをもまた落ちにけり。海将には、赤旗、赤印投げ捨て、金繰り捨てたりければ、竜田川のもみじ場を嵐の吹き散らしたるがごとし、右輪に寄する白波も、うつぐれないにぞなりにける。主もなき、むなしき船は、潮に引かれ、風に従って、いずくを刺すともなく、揺られゆくこそ悲しけれ。生け捕りには、先の内大臣宗盛公、兵大納言時忠、上門の神清宗、蔵の神信元、讃岐の中将時真、兵部の正政明、大井殿の八歳になりたもう若君、僧には、二位の僧図先進、発祥寺の修行農園、中納言の立志中海、教授坊のあじゃり遊園、侍には現代府の宝眼末貞、摂津の宝眼森住、吉内左衛門末康、東内左衛門信康、阿波の民部重吉伏、以上38人なり、菊池の次郎高直、原田の大夫種直は、戦以前より労働ども愛愚して公認に参る。女房には女院北の万所、老の御方、大納言の助殿、卒の助殿、自部教の坪根、伊下四十三人とぞ聞こえし、元暦二年の春の暮れ、いかなる年月にて一陣海底に沈み、百貫破傷に浮かぶらん、国も官女は遠い聖樹の手に従い、臣下継承は須万の軍旅に囚われて、きゅうりに帰りたまいしに、あるいは守売神が錦を刻ることを嘆き、あるいは王城君が故国に赴きし恨みもかくや、とぞ悲しみたまいける。平家物語巻11、内しどころの都入りです。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、 学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は平家の勇士平野紀経が最後を迎える場面をお送りしました。その紀経の死を見て、心中納言知盛もまた命を絶ちます。それでは本文を見ていきます。心中納言、見るべきほどのことは密、今は自害せん、とて。平の知盛は、見るべきほどのものは見た、今は自害しよう、と。さて、この知盛の言葉は、単にこの壇の裏における平家の人々の死にゆく様だけではなく、栄華を極めて、そして滅亡へと向かう平家全体、いや、世の中の断りまでも指して言っている言葉とも解釈できます。目の戸後の伊賀の平内左衛門家長を召して、目の戸後である伊賀の平内左衛門家長をお呼びになって、知盛のセリフです。いかに約束は他言まじきか、とのたまえば、どうだ、約束は破らないだろうな、とおっしゃったので、家長が答えます。司祭にはお呼び候、と。あれこれ言うことがありましょうか、いや、ありません、と。そう、二人は共に死のうと前々から約束し合っていたわけです。中納言に鎧二両着せ立て祭り、我が身も鎧二両着て、家長は知盛に鎧を二つ着せ申し上げて、自身も鎧を二つ身につけて、そう、これらの鎧は重りとして身につけているわけです。手を取り組んで海へと入りにける。二人は手を取り合って海に入ってしまった。知盛もまた最後を迎えました。これを見て、サブライども24人、遅れ立てまつらじと。これを見て、平家の侍たち20人余りが、遅れ申し上げまいと。手に手を取り組んで、一緒に沈みけり、手に手を取り合って、共に海に沈んだ。その中に、越中の次郎病へ、上総の五郎病へ、悪七病へ、飛騨の四郎病へは、その中でも、越中の次郎病へや、上総の五郎病へ、悪七病へ、飛騨の四郎病へたちは、何としてか逃れたりけん、 そこをもまた落ちにけり、どうやって逃れたのであろうか、そこをもまた落ち延びた。そして、すべてが終わった壇の浦の海の様子が描かれます。海礁には赤旗、赤印投げ捨て、金繰り捨てたりければ。海の上には平家の赤旗や赤印が投げ捨てられ、乱暴に捨てられていたので、竜田川のもみじ場を嵐の吹き散らしたるがごとし、竜田川のもみじ場を嵐が吹き散らしたようだった。右輪に寄せる白波も薄暮れないにぞなりにける。水際に寄せる白い波も薄い赤色になってしまった。主もなき虚しき船は潮に引かれ風に従って、主のいない空っぽの船は潮に引かれて風に動かされて、いずくを指すともなく揺られゆくこそ悲しけれ、どこを指すということもなく揺られてゆくのは悲しいことだ。まさに栄華を極めた平家の世の終焉です。ここからは生け捕りにされた平家の人々の名前が列挙されていきます。生け捕りには先の内大臣宗盛公、兵大納言時忠、右衛門の神清宗、蔵の神信元、讃岐の中将時実、兵部の将正明、大井殿の八歳になりたもう若君、僧には二位の僧図先進、発祥寺の修行農園、中納言の立志中海、教授坊のあじゃり遊園、侍には現代府の宝願末貞、摂津の宝願森住、吉内左衛門末康、東内左衛門信康、阿波の民部重吉不死、以上38人なり。そしてこの戦いよりも前に降伏した者もいました。菊池の次郎高直、原田の大夫種直は戦以前より労働ども愛愚して公認に参る。菊池の次郎高直、原田の大夫種直は戦の前に労働たちと連れ立って降伏していた。続いて生け捕りとなった女性たちの名前も列挙されていきます。女房には女院、北の万所、老の御方、大納言の助殿、卒の助殿、事部卿の坪根、伊下四十三人とぞ聞こえし、まさに日本の歴史に残る大事件だったこの壇の浦の合戦でした。元暦二年の春の暮れ、いかなる年月にて一陣海底に沈み、客観破傷に浮かぶらん。元暦二年の春の暮れはどういう年月として、帝が海底に沈んだり、たくさんの役人たちが波の上に浮かんでいるのだろう。国も官女は遠い聖樹の手に従い、帝の母であった建礼門院や女官たちが東国と鎮西の源氏の武者の手に委ねられて、臣下継承は数万の軍旅に捕らわれて、臣下の苦行たちは数万の軍隊に捕らえられて、九里に帰りたまえしに故郷の都へと帰りなさったのだが、あるいは守売神が錦を着ざることを嘆き、ある者は守売神のように錦を着なかったことを嘆き。さて、これは唐物語などで知られる話に基づいた表現です。守売神は苦学の末に故郷に長官として華々しく帰った人物です。まさに故郷に錦を飾ったものです。生け捕りにされて帰郷する者たちとは正反対の事例が対比的に挙げられています。あるいは王城君が故国に赴きし恨みもかくやとぞ悲しみたまいける。ある者は王城君が故国に赴いた悲しみもこうだったのかと悲しみなさった。さあ、王城君は漢の源帝によって郷土の国に送られてしまった女性です。敵である源氏方の手に落ちた平家の女性たちの運命がここに重ねられているわけです。壇の浦の合戦は義経側の大勝利に終わりました。ですが、その義経にもこの後過酷な運命が待っています。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。心中納言、見るべきほどのことは見つ、今は自害せんとて、目のとこの伊賀の平内左衛門家長を召して、いかに約束は他言まじきかとのたまえば、司祭には及び候と中納言に鎧二両着せたて祭り、我が身も鎧二両着て手を取り組んで海へぞ入りにける。これを見て侍ども24人遅れたて祭らじと手に手を取り組んで一緒に沈みけり、その中に越中の次郎廟へ 上総の五郎廟へ、悪七廟へ、飛騨の四郎廟へは、何としてか逃れたり剣、そこをもまた落ちにけり。海上には、赤旗、赤印投げ捨て、金繰り捨てたりければ、竜田川のもみじ場を嵐の吹き散らしたるがごとし。右輪に寄する白波も、薄暮れないにぞなりにける。主もなき、虚しき船は、潮に引かれ、風に従って、いずくを刺すともなく、揺られゆくこそ悲しけれ。生け捕りには、先の内大臣宗盛公、兵大納言時忠、右衛門の神清宗、蔵の神信元、讃岐の中将時真、兵部の将正明、大井殿の八歳になりたもう若君、僧には、二位の僧図千心、発祥寺の修行農園、中納言の立志中海、教授坊のあじゃり遊園、侍には、現代府の宝岩末貞、摂津の宝岩森住、吉内左衛門末康、東内左衛門信康、阿波の民部重吉伏氏、以上38人なり、菊池の次郎高直、原田の大夫種直は、戦以前より、労働ども、愛愚して公認に参る。女房には、女院、北の万所、老の御方、大納言の助殿、卒の助殿、事部卿の坪根、伊下、四十三人とぞ聞こえし、元暦二年の春の暮れ、いかなる年月にて、一陣海底に沈み、百貫破傷に浮かぶらん。国も官女は、遠い聖樹の手に従い、進化継承は、すまんの軍旅にとらわれて、きゅうりに帰りたまいしに、あるいは、守売神が錦を刻ることを嘆き、あるいは、王城君が、故国に赴きし、恨みもかくや、とぞ、悲しみたまいける。本日の授業はここまでになります。